主イエスが山の上で語られた三条の説教の御言葉に今朝も聞いてまいります。今朝はマタイによる福音書5章17から20節の御言葉に聞きます。17節で主イエスは仰せになります。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。実はこの律法と預言者、こういう言い方で旧約聖書の全体を指すということが習わしであります。ここで主イエスが律法と預言者と言われるのも、つまり旧約聖書のことを言っておられるということであります。そして主イエスがここで教え示しておられるのは、旧約聖書と新約聖書とがどのような関係にあるのかということです。旧約聖書と新約聖書の関係をどう見るのか、これは教会の信仰の理解にとって大切な事柄であります。主イエスがこのことを仰せになっている以上、そのように言われなければならない状況というものがあったものと思われます。つまり主イエスが世に来られたのだから、もう新約の時代になったのだから、今旧約聖書はいらなくなった、古い律法の教えは必要なくなったと、そのように主張する人々があったかもしれないのです。実は現代の教会にもそうした考えが影響を与えることができます。例えばある教会が新約聖書だけを教え、もしくは福音書だけを教えて旧約聖書を全く教えないということがあったとすれば、それはそうした考えが影を落としている可能性があります。あるいはカトリック作家の遠藤周作さん、この方は日本人がキリスト教を受け入れるということ、この大きな問題について正面から取り組んだ、このことについては大変大切な作家の一人でありますけれども、しかし遠藤さんは著書の中でこう書いておられました。旧約の神は怒りと裁きの神である、恐ろしい神である。一方新約の神は愛と許しの神である、優しい神である。つまり、遠藤さんは旧約聖書の神と新約聖書の神と正反対の神として、あるいは相対立する神として捉えておられる節があります。しかしそうでありましょうか。旧約の神も新約の神も同じ神、一人の神であられます。アブラハム、イサク、ヤコブの神はイエス・キリストの父なる神であられます。旧約の時代イスラエルの民に実戒をお与えになった神はイエス・キリストを十字架につけられたその神であられます。神は一人の神であられ、二人あるはずがないと思います。それから旧約を律法、新約を福音と言ったりします。このように言いますと旧約と新約とが別のものであるかのような印象を受けるかもしれません。しかし本当は律法の中に福音があり、福音の中にも律法があります。大会の70周年記念宣言、目にされた方もあるかと思いますが、この宣言は2本立て、2つの部分からなっています。一つは福音に生きる教会の宣言、もう一つは良き生活についての宣言です。福音に生きる教会の宣言は、今この時代にもう一度キリストの福音の命に生かされて生きる教会の姿を描き出すことを意図しています。一方で良き生活についての宣言、こちらはその中身は実戒の解説です。実戒は旧約聖書の律法の全体を要約している、そのダイジェストであると言い得る等の戒めでありますが、良き生活の宣言はその解説になっています。つまり福音に生きる教会は実戒に聞き従って生きる、 教会が福音に生きるということは、律法を大切にするということとまさに一つのことである。ですから新約のキリストの教会は、実会はもう旧約の時代に示された古い掟などだからいらなくなったとは考えないわけです。実際に今コロナで自粛をしていますけれども、私たちの教会も実会を主の日の礼拝のたびに昇華しているわけです。福音に生きる教会は実会を大切にする。なぜなら律法そのもの、またその要約である実会そのものが福音の言葉であり命の言葉であるからです。今朝の御言葉によって主イエスは旧約聖書、とりわけ旧約の律法とご自身とがどういう関係にあるかということを語り示しておられます。そして私たちはそのことを二つの面から学び取ることができます。一つは今触れました17節、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためである。この御言葉に語られていることであります。もう一つは20節、言っておくがあなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければあなた方は決して天の国に入ることができない。この御言葉に語られていることです。まず17節でありますけれども、これは先にも申しましたが、もう新約の時代になったのだから、キリストが来られたのだから旧約の律法はいらなくなったと考える人々に対する御言葉です。そうではない、私は律法を旧約を廃止するために来たのではない、むしろ完成するために来たのだ。主イエスは律法を捨ててはならない、旧約聖書を捨ててはならない、それどころか大切にせよと、そのように仰せになるのです。このマタイによる福音書を書いたマタイという人の背後に、彼が奉仕をしていた教会が、マタイ教会とも言うべき教会が存在していたという指摘があります。そしておそらく実はそのマタイの教会にも、もう律法はいらないと主張していたグループがあったようです。それはまあどういう人々かというと、いわばまあ霊的な熱狂主義者たちのグループであります。でこの人々は、まあ、心理的な高揚感、気持ちの高ぶり、あるいは恍惚感を得ること、特別な仕方での霊体験を得ること、これが本当の信仰を持っていることの印であると考えていて、ですからこの人々にとっては御言葉に従って生きるといったことは重要ではなくて、神の言葉に従うよりも自分がどのような霊体験を得るのかということに関心を抱いていたということがあったんです。この人々のことについてはコリント第一書でやはりパウロも指摘しているということもあるわけ、似たようなことがやはり歴史の中で起こってくるということであります。まあ、それにしてこの霊的な熱狂主義者たちは律法を、すなわち神の言葉を軽んじました。霊体験を重んじるあまり言葉を捨ててしまったのです。神の言葉を捨ててしまった。その結果どうなったかといいますと、神とはどのような方なのか、また人間が神にあって真理と命の道を歩むとは、その道はどういう道であるのかということは、どういうことなのかということ、それが曖昧になってしまった、分からなくなってしまったわけです。人は神の言葉に聞き従うことによって救いを得る、命を得る、これは旧約聖書と新約聖書とを貫く真理です。もし人が律法を、神の言葉を捨ててしまうとしたら、それは救われるための目当て、道しるべを失うということです。キリストの道が失われることです。 そうなるとどうなるかというと、救いの事柄は自分自身でどのようにでも好き勝手に定めることができるということになってしまいます。あるいはキリストが恵みによって私たちを救ってくださった、ひたすらなる恵みによって救ってくださったのであれば、今私たちはもう何をしても許される、そう考えていくことになってしまいます。で、総理宣言はこれを無立法主義、立法廃棄論といって、私たちは福音の道を立法を捨てる道とは考えないというふうに謳っています。新約の教会も立法を捨てない、立法に聞き従って生きる。なぜなら神は命の道を言葉をもって示しておられるからです。そしてその立法の言葉に聞き従って生きる道のりにおいて、私たちは命を得るのです。命に至るのです。ですからシュースはこうせなります。18節はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで、立法の文字から一点一角も消え去ることはない。天地の続く限り教会は神の言葉を決して軽んじない、大切にする。どんなに小さな御言葉にも神の御心をそこに読み取って真心から聞き従う、そういうものこそ天の国で大きい大いなるものと呼ばれると主は仰せになります。今は立法を廃棄する、捨てる、あるいは軽んじる、そういう態度に対する主イエスの御言葉でしたが、一方で20節で主は仰せになります。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできない。つまり主イエスはご自分の弟子たちの義は律法学者やファリサイ人たちの義に勝っていなければならないと言われるのです。それはご自分の義は律法学者ファリサイ人たちの義と異なる、そしてそれに勝る、そういう義であるということです。律法学者やファリサイ人たち、彼らはまさに律法を大切に守り行っていた人々でした。その限りにおいて彼らは救いを求めることにおいて熱心であった人々です。その熱心さのあまり律法の細かい規定も揺るがせにしないで厳格に守りを行っていました。ですから彼らは先のもう律法など捨ててしまってよいのだ、神の言葉を聞く必要はないのだ、体験が全てだと言っていた。先の霊的に熱狂主義者たちとは正反対であったのです。そうであれば主イエスからお褒めに預かっても良い、良さそうなものです。しかし主イエスは彼らの義に私の義は勝る当選だ、つまり律法学者やファリサイ人たちも実は律法の理解において誤っていた、考え違いをしていた、そのことを主イエスは指摘しておられるのです。霊的熱狂主義者たちと律法学者ファリサイ人たち、両者は今言いましたように律法に対する態度において正反対のように映ります。一方は軽んじている、捨ててしまっている、もう一方は大切にしている、実に厳格に守りを行っている。けれども両者は実は根っこのところでは同じであった。両者は根の部分ではつながっていた。それは律法とは何かということの一番大切なところで誤解をしてしまっていたという点においてであります。律法の根本精神を捉え損ねてしまっていた。ここを踏み外してしまったらその全体が崩れ落ちてしまうであろうという、その支えになるところを踏み外してしまっていた、この点においてであります。その律法の心、 立法の根本精神とは何か。それは愛であります。神の愛であります。チュエスは立法、あるいはその要約である十戒の全体を一言で言い表すような御言葉をこのマタイによる福音書において語っておられるのです。お聞きいただければよいのですが、一つは7章12節。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ立法と預言者である。この7章12節は黄金律、黄金のように輝く戒めと呼ばれます。この愛の掟こそ黄金のように輝くもの、立法全体の要約なのです。ここに立法を主の民にお与えになった神様の御心がある。もう一つは22章37節以下です。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。主ははっきりお世話になります。神を愛し人を愛する、この二つの愛に生きることによって立法の全体を全うすることになるのだ。立法を守り行うことになるのだ。霊的な熱狂主義者たちは愛を失っておりました。自分たちが異常な普通ではない霊的な体験を得ることに躍起になって、自分たちのように霊的な体験を未だなすことができない兄弟たちを裁いていたからです。立法学者やファリサイ人たちも愛を失っていました。ルカによる福音書18章9節以下にファリサイ人と徴税人の例えがあります。ここに出てくるファリサイ人は神の前で胸を張っていました。私は人の何倍も献金をし断食もしている、律法も落ち度はなく守りを行っている。そのように彼は自分を誇り、しかし一方で彼の傍らで胸を叩いて自分の罪に泣いていた徴税人を見下していたのです。パリサイ人や律法学者たちは確かに律法を守ることにおいて熱心でありましたが、彼らは人の外側しか問題にすることができなかった。そこに彼らの限界があったのです。ともかく律法の条文を守り行っていればよしとした。そうである限り人の心の奥底までを問うことはできないわけです。しかし本来律法は、神の言葉は人間存在の内なる心を問うのです。外側では律法を守っていても心の中では人を裁いている。この人間の心の二面性、あるいは自己分裂ということ、このことを問うのです。先週夜の祈祷会でマルティン・ルターの党の体験ということ、彼が信仰による義という真理を発見したこと、そのことについてお話をしましたが、ルターもまた自分自身の中にあるこの偽善の問題に苦しんだ果てに聖書の真理を見出すことができたわけです。立法学者やファリサイ人たちの義はここまでは届かなかった。しかしキリストの義はこの最も深い部分にまで届いて、人間存在というものを根本的に問うのです。それが主イエスがあなた方の義は、すなわちキリスト者の義はパリサイ人や律法学者の義に勝ると仰せになることの意味なのです。ここまでのことを踏まえた上で私たちは今朝確かめておきたいと思います。私たちは律法に生きることができます。 律法の心に生きることができます。愛の戒めに生きることができます。お互いに命を大切にしながら、お互いに愛し合って生きる、そのことにおいて律法の本分を全うして生きることができるのです。それはなぜか、私たちが何かをしたのではなくて、キリストが私たちのためにしてくださった御業によってであります。そのキリストの御業によってその道が開かれたということです。キリストが来られた、そして自分の力では律法を守りを行うことができなかった、生まれつき罪に支配されていた私たちが律法の深き心に生きることができるための道を主イエスが自ら開いてくださったのです。福音書を見るとき、主イエスは例えば何か学校の校則を律儀に守ってみせて、あなた方もこのようにせよとお命じになって、できなかった人を裁く、そういうことをなさったのではありません。愛の歩みをなさったのです。罪人を愛し生かすことのために生き抜かれたのです。最後にはその愛の極みとしての十字架に疲れました。私たちの罪を滅ぼすためであります。私たちを新しい人に作り変えるためであります。私たちがもう罪に悩まないで、胸を張って神と人とを愛する者として生まれ変わることのために、主は私たちの身代わりとなって死なれ、私たちの罪をあがなってくださいました。そして新しい命に復活された、この御業に神の愛があります。そしてこのキリストのもとで、十字架とよみがえりの主のもとで、私たちは律法を守り行って生きる道が開かれたのを見るのです。それが主イエスが律法を完成する方であるということの意味であります。そしてまさにここに律法学者やファリサイ人に勝る義があるのです。つまり律法学者やファリサイ人に勝る義というのは、人間が自ら生み出した義ではないのです。天から来た義であるわけです。天から来たご自身の義をキリストは私たちにまとわせてください。義というのは正しさということでありますが、根本的な意味においては神と人との関係について言われる言葉です。つまり人が義とされるというのは、神との関係が健やかにされるということです。私たちは神との関係が健やかではありませんでした。神との関係が破れていました。そしてそのことがまさしく、あの霊的熱狂主義者たちや律法学者ファリサイ人たちの姿に表せれて映し出されていたわけです。そして彼らは一つの点において共通していました。それはキリストを仰がなかったということです。十字架とよみがえりの主を、律法の完成者であられるキリストを仰がなかったということです。キリストを仰ぎたい、キリストを仰ぐならば救われるのです。キリストの贖いの死によって私たちの罪は贖われ罪の代価が支払われ、私たちは無罪判決を受ける、罪許され、神と和解することを得た。このキリストのおかげで私たちは神との関係を健やかなものとされた、修復された、つまり神の前に義とされたのです。上村正久という明治のキリスト教指導者は言いました。神の前に義とされること、そのことによって神と和解すること、神との和解、これに勝る喜びはない、これは天にも昇るような喜びである。私たちはファリサイ人と律法学者の義ではなく、 このキリストの義に生きるのです。私たちは立法に、神の言葉に従って生きることができる。神を愛し、人を愛する、この二つの愛に生きることができる。なぜなら、今や私たちはキリストに結ばれているからです。枝が木の幹にしっかりつながっているように、キリストにつながって、キリストの命に生かされているからです。主イエスはご自分を裏切り、十字架を前に逃げ去った弟子たちを、それにもかかわらず友よと呼ばれて愛されました。驚くべき愛であります。これが神の愛であります。この神の愛は福音書に記されているだけのものではない。私たちもこの愛を受けた。私たちもこの愛によって救われた、許された。そして律法はこの愛に生きることを私たちにも求めます。求めるだけではありません。キリストにつながるこの恵みをくださることによって、律法守りを行う大いなる愛の力を私たちにもお与えくださっているんです。与えてくださったからこそ、神は私たちにお求めになることができるのです。祈ります。天の父なる神様、あなたの恩愛に生かされて生きることによって、あなたが私たちに命の道としてしつらえてくださった御言葉を守りを行い、その命に至る道をまっすぐに歩ませてくださるように、私たちが命を得るためにすべてのことを成し遂げてくださったあなたが、私たち一人一人への命を得るための旅路をも導いてくださいますよ。主の御名によって祈ります。アーメン。